のではなく、皆例外なく帰られるのです。おわれのラッパと共にたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ない者によみがえり、私たちは帰られるのです。朽ちる者は必ず朽ちない者を着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからですと書いてあります。まあ、イエス様がなぜ来られるのでありましょうか。地上に生きている救われた人々が帰られるためであると、この箇所を通してはっきり言うことができるのです。まあ、コリント第2の手紙のも、5章4節に次の言葉書いてます。確かにこの幕屋の中にいる間は、私たちは重荷を負って埋めいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからでなく、かえって天からの住まいを期待からです。そのことによって死ぬべき者が命に飲まれてしまうためにですと書いてあります。すなわちその時一緒にして、癒やしき肉の体が栄光の体、まあ復活の体に変えられると聖書は言っています。その時私たちはあるよる悩み、苦しみ、争いから引き上げられて栄光へと移されるのです。そしてイエス様のそばにいることを許されるのです。いつまでも主と共になると約束されています。これこそ考えられない栄光です。私たちはイエス様を見ることができ、イエス様に似たものとされるのです。そして、まあ、イエス様はどうして来られるのでありましょうかという第3番目の答えは、まあ、一番大切なことは、再臨の後に来る、いわゆる子羊の婚姻であります。まあ、このことについて、例えば、黙示録の中でも、書き記されていますが、黙示録の中9章の7節と9節を読み出します。黙示録中9章の7節、私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。9節見つかえば、私に子羊の婚姻に招かれたものは幸いだ。と書きなさいと言い、またこれは神の真実の言葉ですと言った。子羊の婚姻こそが最も大切なことです。このようにまあ、目に見えない形でこの世に来られた後、まあ、イエス様は公に目に見える形で再臨なさるのです。どうしてその時、再臨なさろうかと言いますと、まあ、4番目の答えになりますけれども、イエス様は、偽預言者と、偽キリストを裁くために、まあ、裁き主として来られると、聖書は言っています。テサロニキ第2の手紙の、2章の8節ですね、370ページです。370ページ。テサロニケ第2の手紙2章の8節に次のように書いてあります。その時になると、不法の人が現れますが、主は御口の息を持って彼を殺し、雷鳴の輝きを持って滅ぼしてしまわれますと書く記されています。まあ、この非キリスト、また偽預言者の全体像は、黙示録中3章と、このテサロニケ第2の手紙2章の中で詳しく描写されています。イエス様は偽預言者と非キリストを裁き主として書かれます。5番目は、イエス様はご自分の平和の国を築くためにも書かれると聖書ははっきり言っています。その時、地上に送る平和の国は、現実のものとなります。それ以前のあるよる平和運動の試みは、すべて挫折し、失敗してしまうなのです。 平和の国を作る方は作り主なる神、平和の君と呼ばれているイエス様だけです。ですから初代教会のクリスチャンたちは大いに喜んで、キリストこそ私たちの平和そのものですということができたのです。まあ、この平和の国についてすでに旧約聖書の中で言及されています。例えばイサヤ書は一番、まあ、この将来の平和の国について多くのことを言っているのです。35章と注意書からちょっと 2,3 箇所を読み出します。1082ページです。1082ページですね。イサヤ書35章の一節ですか。アラノと砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフラのように花を咲かせる、盛んに花を咲かせ、喜び喜んで歌う。そして注意章、その前ですね、1049ページになります。注意章の4節から、まあ、この将来の国とはどういうものであるかと、ここで予言されています。注意書の4節から、正義をもって、よろべのないものを裁き、公正をもって、国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の池で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。狼は子羊と共に宿り、豹は子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、飢えた家畜が共にいて、小さい言葉がこれを追っていく。メウシとクマとは共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみごはコプラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいても子らは害を加えず損なわない。主を知ることが海を大水のように清み助かるである。その日エッサイの根は国々の民の果てとして立ち、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝くうぬんと、まあ、書いてあります。まあ、このようにしてイサヤという預言者は平和の国がいかなるものであるかについて述べたのであります。けどもイエス様はただ単にこの目的のためだけではなく、悪魔を裁くためにも来られると聖書は言っています。それ6番目の目的であります。このことについて黙示録ですね、ヨハネ黙示録の日章に次のように書いてあります。458ページになります。聖書の一番最後のヨハネ黙示録日章の一節から、また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見た。彼は悪魔であり、サタンである理由、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って、底知れぬところに投げ込んで、底を閉じ、その上に封印して、千年の終わりまでは、それが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後でしばらくの間解き放されなければならないと書いてあります。そして中二章の実節です。中二章の実節。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。 Чунис. そうですね。まあ、そこまでしましょう。そして、まあ、主の再臨の目的は第7番目になりますけれども、最後の審判のための第2の復活であります。すなわち、千年間復活なさった死者も蘇るようになる。このことについて、黙示録の日章、もう一回日章に戻りまして、次のように書いてあります。日章の中2節と中3節です。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも、御座の前に立っているのを見た。そして、数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書に書き記されているところに従って、自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスも、ハデスというのは死者の国です。ハデスもその中にいる死者を出した。そして人々は、おのおの自分の行いに応じて裁かれた。と書いてあります。それから、ヨハネでの五章の中で、イエス様は同じ出来事について次のように言われたのです。167ページです。167ページ。五章の28節、29節です。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆、この声を聞いて出てくる時が来ます。は蘇って裁きを受けるのです。まあ、千年王国の後で蘇られる死者は、裁きを受けるために、蘇るようになると。書いてあります。まあ、この分けることについて、マタイで25章の中でも、次